ベータステーション。
はい、始まりましたベータステーション。
はじめまして、こちらは仏教大学現代社会学科3回生大場ゼミの今村理沙と
倉石彩子と、
はい、主に、あれですね、相槌を担当いたします鈴木俊です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回はこの3人で番組進めさせていただきます。早速ですが、はい、この番組の趣旨を説明していきます。
はい、はい、今回ゼミの活動の一環として仏教大学の広報誌の紙面編集を担当させていただくことになりました。私たちがどのようなことを学んでいるのか詳しく知っていただきたく、この番組を企画したというわけなんです。
というわけで、この番組は学生主体の、
そしてコミュニティ放送ならではの放送を目指しお送りしたいと思います。
ちなみにこのラジオの制作の過程も含めた私たちのゼミの活動内容は12月中旬発行の仏教大学広報誌ビーズムの学生編集紙面にて掲載されます。
はい、そちらの方もぜひ手に取っていただいて、少しでも仏教大学に興味を持っていただければ幸いです。
はい、どうぞ皆さん最後までお付き合いください。それでは番組のコーナー行ってみましょう。
はい、まずめ、はじめのコーナー、私たちの社会学部を紹介しようのコーナーです。
はい、本日23日ですね、なんと仏教大学開学100周年の日なんですね。
素敵。
はい、そんな歴史ある仏教大学で学んでる私たちなんですけれども、私たちの学んでる社会学部ってどんな勉強してるのってよく聞かれますよね。
そうですね、なんか硬いイメージ持たれやすいっていうか、よく分かんないですからね、やっぱ社会学部って最初に、でも実際はそんなことね、全然なくてね。
はい
はい、
はい、
そうなんですね、ちょっと緊張してます、すいませんね。
はい、
簡単に言うと、
まあ、何でも学問にできちゃうみたいなね、
うんうん、
幅広く勉強に、
そうですね、
活かせちゃうみたいな、
はい、
そんな学部なんですね、
うん、はい、その社会学部ね、仏教大学の社会学部ではコースは3つ、文化国際コース、共生臨床社会コース、情報メディアコースの3つですね。まあこれを聞くだけでも幅広いのは分かるかと思います。はい、文学部とか教育学部とかね、うん、そういうのはあの名前の通りの勉強とかしているイメージが、もうイメージとか しやすいと思うんですけども、まあ社会学部は、まあ、例えば家族とか
恋愛とか、
そうね、メディアとかね、あとはね、
そうですね、
僕らがね、何でもね、
う
ん、
そうそう、自分の身の回りのこと全てが学問になる、そこが、まあ、社会学部の魅力と言っていいでしょうね。
はい、で実際に授業を受けている私たちなんですけれども、ここで面白い授業をちょっとね紹介してみたいと思います。鈴木くん、何か、
アイデンティティ論とかね、
あったあった、
うん、
自分のことを、
そう、
そうそう、ね、
自分について考える、
うん、うんうん、自分が勉強になっちゃうんだから、
そうそうそう、ね、なかなか普段考える機会ないよね、
うん、そうね、
そうだね、
うん、
自分が勉強か、なかなかだね、
うん、あれ面白かった、
うん、なんかいろんなテーマもあったし、
うん、
うん、よかったね。
で、うん、他には倉石さんとかは
社会心理学かな、
うん、
あれはもう本当に先生の話してることとかが、だって身の回りのその人の心理とかを使ってそれが勉強になっちゃうんだから、
うんうんうん、なんか楽しかった。
そう、恋愛のテクニックとか
あったね、
そう、そういうの教えてもらって、ね、そう、絶対なんかリーダーとかも4種類あってとか、リーダーのパターンとかもなんか自分でこれから生きていく中であの役に立つようなことが、
ちょこちょこね、うん、自分の人生に取り入れられるような、
そうそう、面白かった。
私たちはメディアの授業を主に専攻してるわけで、
うん、
でメディアの授業のゼミを取ってるわけで、
そうだ、ん、ね、うん、
ここでちょっとゼミのお話をしよう
か、うん、そうだね、うん、せっかくだしゼミの話をしよう。
何をまあやってるかというと、メディア産業であるとかコンテンツビジネス、噛み砕いて言うとテレビ、ラジオ、
そうそう、
映画、新聞、
うん、
なんかすごくいっ
ぱい、出版も忘れないでね、
はい、
うん、
出版も忘れずに、
そう、
そういったことを取り上げてこれからの動向とかを考えつつ、うん、この間なんかはゼミ合宿に
行ったね、三山ね、
うん、はい、
行った行った、
いいところにゼミ合宿に、
うん、そう、いい感じだった、勉強するには。
でそこでやったのがメディアの企画、
コンテンツ企画 ね、
企画書書いたよね、うん、
書いた、
あれ大変だった、
もう本当にしんどかった、いろいろ考えて、
そう、ね、ドラマとか CM とか、
そうそう、
アプリとか考えて、
うん、大変だった、
ね、楽しかったけどね、
でもなかなかすごくいい経験になった、うん、企画書出してみんなの前でプレゼンテーションして、
うん、ありかなしかっていうね、それが、
そうそう、みんなでね決めてね、
そうそう、
もう社会学部らしい勉強だった。
で、まあ、今回やってるこのラジオも学問の一個としてやってるわけで、
うんうんうん、
もう本当に何でも勉強になっちゃうよね、
うん、本当だね、もう何でも
で今回ラジオやるっていうことで、普段は割と聞き手側ばっかり、うんうん、だけど番組制作するっていうことがどういうことなのかを考えようっていう、うん、まあ、そうそう一環ので
、ね、まあリスナーのみんながどんなね、うん、ラジオを聞けば楽しいのか、うん、どんな番組の方がいいのかっていうのを考えたね。
結果考えた、ね、うん、どういう企画がいいか、コミュニティ放送ならではってどういうことなのかを、うん、
そこにこだわってみんなで
考えに考え抜いた結果が、うん、まあ、次のコーナーになるんですけども、うん、どういうコーナーかと言いますと、
関西の B 級おすすめスポットですね。
イエーイ、
それを紹介していこうと。
う、はい、まあこのラジオね、京都の人たちが聞いてると思いますが、京都の人におすすめしたい、うん、私たちの地元の B 級スポットをお届けしようという企画ですね、
うん、そうね、
素敵な企画。
うん、
僕たちこの企画、ラジオ企画したね、メンバーが、うん、もう全員、ほぼ全員がね、京都出身じゃないっていう。
そ
う、
ね、京都の大学でありながら、
みんな周りからいなかったので
、うん、今回は京都以外の子たちで地元のスポットをおすすめしようっていう感じで、そうそう、で、今回紹介するのが、ここにいる出身地が大阪と兵庫と滋賀となので、うん、その3カ所から1個ずつちょっと取り上げて、
はい、
で、今回紹介する場所としましては、大阪のインスタントラーメン発明記念館、神戸の布引きの滝、うん、滋賀の甲賀忍術村の3カ所になります ね、 そうですね、はい、どこも楽しいとこなので、うん、ちょっと今から説明をちょっと入れていきますね。
はい、
はい、まず大阪出身の倉石さん、おすすめスポット教えてください。
はい、大阪の B 級スポットおすすめはインスタントラーメン記念博物館、
お
発明館かな、うん、ごめんなさい、うん、発明館ね、
はい、
これは最寄り駅、阪急池田駅から徒歩5分ね、うん、のとこにあるの、うん、で、うん、その中には、まあ、インスタントラーメンがどうやってできてきたのか、うん、それを学べる場所になってるんですけども、うん、そこの見どころとして私が挙げたいのは、はい、インスタントラーメントンネル、
は
い、うん、
おー、
うん、まあ、どんなものかっていうと、うん、まあ、日清食品の歴代の主な製品の実物パッケージがこう頭上まで来てるトンネルなんだけど、
トンネルに張り付いてるみたいなこと。
そう、ラーメンが
もう今までのパッケージがブワーって張り付いてるのね、うん、もうすごいね、なんか写真とかめちゃくちゃ撮って、うん、はしゃいだ。
どんなのがあのラーメン？
ね、
んあん、うん、そうね、
あね、ザルそば、
え、
ザルそば、
インスタントザルそば、
そうそうそうそう、まさかのラーメンじゃなくてザルそばがあって、それが目に引いたかな。ちなみにそのザルそばはちゃんとそばつゆもわさびも、うん、刻み海苔もついてたらしく、うん、それも書いてあって。
ないよね、もう今多分、
うん、多分今はないんちゃう、
見たこと
ないよね、
見たことはないね、でもそこで見たよ、うん、あとね、うん、そこで絶対やってほしいことがあるんだけど、
絶対、
そう、マイカップヌードルファクトリー、
まあ、なんか楽しそう、
そう、自分のマイカップヌードルを作りましょうっていうコーナーがあります、う
ん、あー、素敵、はい、
もうね、もう、スープ選んで、うん、具材選んで、うん、でパッケージに絵を描けるっていう、そう、
お金は、
お金はそのカップを300円で買わなきゃいけないんだけど、
うん、
それだけ、
うん、300円で、そう、自分のオリジナルのラーメンが作れちゃう。
そういうこと。ね、世界で一つだけ。たった一つ。
ちなみに、それは具材とか含めて、どれぐらいの種類が作れるの？
うん、ね、5460通り。
聞きましたか？ 5460 通り。5460回いけるっていう、ね、
そういうこと
です、ね、うん、
そういうこと。すごいでしょ？
はい、行ってみたいね。
そう。で、まあ、最後に言うとね、入園料はタダなんで。はい。
いつでも気軽に。
子供でも大人でも楽しめるよ。うんうんうんうん、ぜひ行ってみてください。
はい、
はい、じゃあ続きまして、神戸の、
はい、私は兵庫出身なので、はい、兵庫といえば神戸、
そうですね、
うん、
神戸といえばおしゃれな町、
ね、そう、ファッションとかね、
ね、いっぱいあるよね、観光地、
うんうんうん、南京町とかね、
そう、南京町とかハーバーランドとか、うん、ね、いっぱいあるんだけど、
う
ん、
ないよないよ、もう、
うん、だって
B 級はない、
そう、 A 級だもん、神戸は永久
あるけど、うん、まあ地元の人しか知らないおすすめスポットをちょっとお伝えすると、
またまた、
そんなすごいもんではない、ま、
っ言ったけど滝、滝がある、神戸に
さ、嘘だもん、
いやでも、いやいや、駅から徒歩30分の、
だから遠いって
バスも出てて、うん、でそこ行ってもらうと、まあまあまあ綺麗な自然がね、
うん、
広がってるわけですよ、
森があるの、
そうで、急な階段を登っていくと、ちょっとしんどいけど、うんうん、そこ登ると、すごく綺麗な滝が、 いや綺麗な滝が見れる。
どうせちょろちょろ。
いや本当に。で、あの日によって水の量が変わるので、
うん、あそう
なるほどね。
そうそうそう、すごい流れが、ね、はい、うん、勢いがいいと。
毎日行っても楽しめる。
そうそうそうそう、そういうことになるんだけども、でロープウェイもあるので、
ああそうなんだ。
女の子とかは。ロープウェイから眺めてもらうのもいい ね、 ね、ロマンチックでしょ、
うん、絶対いい。デートとかでも
でしょ、
う
ん、で上の方まで上がっていくと展望台もあって、うん、神戸の夜景とかも見れちゃうんだよ ね、
いい
ね。
神戸なら絶対綺麗、うん、
でしょ、
うん、
で今からの時期だと紅葉のシーズンにもなるし、うん、その時期に行ってもらうのもありだし、うん、夕方とかに行ってもらうと写真撮る人におすすめなんだけども、太陽がねちょうど差すと、うん、
いいね、
もう滝ね、すごい綺麗な写真が撮れる。
絶対綺麗だ。
写真撮りにぜひ夕方。
いいね。
いいでしょ、
うん、神戸なのに。
神戸ぜひ来てください、はい、じゃあ次滋賀。
はい、滋賀県ね。滋賀県は甲賀市にあります、うん、甲賀の里忍術村、
うん、忍者。
そうね、
ふんふん、
もしそうね、滋賀といえば実は忍者やからな。
あ、そうなの。琵琶湖じゃなくて。
そう、琵琶湖じゃ、琵琶湖もありけど忍者もあるみたいなね。
琵琶湖は永久だもんね。そうそ
う。でまあ甲賀駅、甲賀じゃなくて、
うんうん、
駅は甲賀ね、うん、甲賀駅に着いて、
うん、
そっから、
うん、
まあ結構遠いけど、
うん、
送迎の車が出てるから、
うん、ああそうなんだ、うん、じゃあ楽だ、
嬉しい。
そうね、うん、10分ぐらいやったかな多分。
うん、
うんうん、
そうなんだ。
で行ってみたら結構人少ないかなと思ってたけど、
うん、
意外とやっぱ忍者好きやから子供。
ああ、
うん、そっかそっか、
家族連れで、
うん、でそこでねおすすめが、
うん、
手裏剣道場。
あ、いい、
楽しそう。
さすが忍者。
忍者といえば、うん、そうそう、うん、
やりたいやりたい。
手裏剣、
そうそう、1回300円かかるけど、
うんうん、
300円で8回投げれます。
8回、8枚ね、
うん、1回はやってみたい、
うん、やりたい、
うん、
でそうそう、で大人とか子供、うん、いろいろ年あるから、
うん、
大人には大人用の的みたいな、
うんうん、
女性は女性用の的、う
ん
う
ん、あーちゃんと合わせて、
子供は子供用の的みたいな、うん、そうそう、あるねん。
へえ、そうなんだ。
超人気、すげえ、そうそう、人いっぱいで、
いいな、
うん、やってみたい、
う
ん、
あともう一個はあれね、カラクリ屋敷ね。
あ、またね、忍者だから、
忍者といえば手裏剣とカラクリ屋敷。
忍者だから、
なんか壁と見せかけて扉とか、
あ、
そうそう、
いいね、
落ちてくる屋根とかね、そうそう、隠し扉みたいな、
あ、もう絶対
落とし穴とか、
楽しそう。そう
もう全部は言えないけどね、
あ、まあ、ね、
行ってのお楽しみみたいな ね、
ね、行ってのお楽しみ、
う
ん、
そうそう、
うん、
で入園料は、大人が1000円、
ふん
ふん、で子供が700円かな、
うん、
で2歳以下は無料です。
うん、でもなんかあれだね、山とかだから汚れそうだね服。
そうそう、その時は、
うん、
そのためにあれがあります、うん、貸し衣装。
おお、いいね、
忍たま乱太郎みたいな。
あ、素敵。
そうそう、
素敵だ、
やりたいやりたい。それで写真とか撮ったりね。
そ
う
そう、
うん、
あ、楽しそう。まだまだちょっと ね、
ね、
話し足りないけど、この音楽が鳴ったということは、
そうね、
そう、
巻きでね、
になったということで、
うん、
ね、なんか初めてラジオ作ってみたけど、
そうだね、
短いね、
うん、短い、ね、
あっという間だったね、楽しかったし、
長いかと思ったけど、
ね、もう最初どうなるかと思ったけ ど、
う
けど、
うん、
すごい楽しかったね。
でもすごいいい経験だったかな、
は
い、
で最後にちょっとまた宣伝しておきましょう、う
ん、
このラジオ制作過程も含めた私たちのゼミの活動内容ですね、12月中旬発行の仏教大学の広報誌 B-ISM のですね紙面に載りますので、はい、こちらの方ですね、大学のキャンパスの方に足運んでいただければ、うん、手に取っていただけるので、
そうだ、ね、
こちらの方2畳と紫の塔ございますので、
うん、
お願いします。
はい、お願いします。
今回お伝えしました今村梨沙と
倉石彩子と
鈴木俊でした。
ありがとうございました。
バイバイ。